クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第518回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで8月の第3週の配信ということでございます。ちょうど時期的にはお盆明けっていう感じではあるんですけど、小松先生今あれですもんね、少しちょっと人生の夏休み中という感じでございますので、はい、ね、お盆休みだからうんぬんとかっていうことではないかなというふうに思いますが、ただね、お盆はね、いろいろ、まあ、行事ごとと言いましょうか、あったりする場合もありますので、あれですよね、奥様の実家にいらっしゃってたりしてましたよね。
そうですね、1、2年、2年ぶりぐらいに来ましたかね。
そうですか。
去年は子供たちが受験だったので、ちょっと行くのを控えてたので。
ダブル受験、
ああ、そうです
。でしょ？ね、でしたもんね。で、
今年は、この奥さんの、お父さん。
はい。
まあ、お父さんお母さんが、まあ、結婚50周年ということで。
あらあらあらあらら、おめでとうございます。まあ、
金婚式の、じゃあ、会食という形で、
あら、親戚集まった感じですね。いやー、いいですね。やっぱりなんかお盆とかお正月とかって、行事があることで、理由ができるし、まあね、特に今のねお話で言うと、まあ、金婚式っていうところもあるのでということでありますが、年に2回ぐらいはねそういう機会があった方がいいですよね。
そうですね、今はうちの、ね、奥さんの実家があるんであれですけど、ある意味羨ましいですからね、田舎があるっていうのは。
ああ、そかそかと、ね、小松先生今ね東京ですもんね。
まあ、結局京都に住んでたんですけど、うちの家族ごと東京に来たんで。
そうですよね、東京に家族ごと来てらっしゃいますからね、うん、
京都にも昔の住みはないので。
そうそうそう。ああ、はいはいはいはいはいはい、
亡くなられてしまったりとかしてい
ないので、なかなかねそういう環境の変化もねありますからね。一方私は福岡に今住んでて、で私は実家が久留米で、奥さんは太宰府っていう、まあ今住んでるのは春日市なので、もう本当に車で、まあ奥さんの実家の方は15分20分で行けますし、久留米もまあまあ1時間かかるかな、かかんないかぐらいですかね、混まなければっていう感じの距離なので、まあシャッと行けるっちゃ行けるんですが、これあれですよ、東京の人が東京タワーに行かないのと一緒で、いつでも行けるってなると行かないですよね。今の話に逆行しますけど。
ああ、まあそうですね。
ね、だからそう、お墓参りぐらいご先祖様のあれで行けっちゅう話なんですけど、奥さんは行ってました。自分のお墓参り行ってましたけど、もう私はなんやかんやで忙しくしてて、はい、行ってなくてっていう感じだったので、まあ、なかなかねっていう感じではあるんですが、やっぱりねそういうこう機会があるっていうのはとってもいいなっていうふうに思いますね。はい、てな、まあお盆休みの期間っていうんでしょうかね。はい、はい、まあ過ごしてというところでございますが、はい、そんな中で今回のトークですよ。今日は教育会なんですよね。
はい、
でこれね、もう小松先生がお盆の期間に入る前からネタを上げてくださっていて、これなかなかに面白い、ちょっとサイトをね紹介していただいてて、はい、というところなんですが、生成 AI ですよ。
はい、これ実は先週のネタの前に実はもうすでにリンクを、
ね、そうリンクが貼ってあって、そうなんです、そうなんです、だから割と早い段階で先生が上げてくださってたんですけど、まあ本当に興味深いものでございまして、サイトの記事なんですけどね、はい、ですので、もう今日はその記事をちょっと元にしつつ、生成 AI についてお話をしていこうかなというふうに思うので、ぜひリスナーの皆さん、お付き合いいただければというところなんですが、その小松先生が シェアしてくださったページが、これ朝日新聞が運営しているウェブサイトですかね、メディアシンクキャンパスということで、いわゆるあのコピーっていうんですかね、ウェブサイトのリードが、大学の今を共に考えるっていうリード文がついてるんですよね。まさにあのそういうちょっと大学のトレンドだったり、学部学科での学びだったり、まあ、受験に関するものだったり、まあ、大学生活とお金だったり、まあ、本当にあのいわゆる大学という切り口でいろんな情報を掲載しているメディアを朝日新聞さんが運営してるみたいですね。でその、サイトの記事で8月の5日付の記事になりますね。はい、まあ、割と新しいあの記事なんですが、大学生1万人に聞く生成系 AI をどんな目的で使ってますか、利用は激増、減ってる使い方はっていう見出しの記事なんですよね。もうリスナーの皆さん、これ聞いただけで興味深いでしょぜひあのね、あの今みたいなキーワード入れていただくと、あのサイトあのご覧いただけるかと思いますので、あのぜひあのご覧になっていただければなというふうに思いますが、ちょっとこちらの記事本当にあの興味深い、あのいわゆる統計データみたいなのが載ってて、しかもでもだからといってそんなにねめちゃくちゃなボリュームでもないんですよね。
ああそうですね、さらっと読めますね、
さらっとね読めるぐらいの記事にもなってて、あのとてもあのこういいあの記事じゃないかなというふうに思いますので、ぜひあの皆さんもねあのご覧いただければなというふうに思いますが、はい、こちらをちょっと見つつ、私ども言うてもあの大学の先生やっておりますのではい、まあ、あの教育のテーマということで言えば、あの非常に AI も絡んでるあのこの記事すごく興味深いので、ちょっとこちらも見つつ、はい、K と K でゆるりとお話をしていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということなんですが、こちらの記事、まあ、この手の記事って割とね続きは有料でみたいな記事も多いですけど、あのすべからく見れますもんね。
そうですね、はい、
ね、そして、これは統計データ的には、2024年の10月から11月、まあ、1年経ってないかな、半年ちょっと、ね、
はい、
はい、10月11月にインターネットで実施と、で、国立大学が19校、公立大学が2校、私立大学が10校ということで31校トータルすると、はい、で、1万1590人が回答ということですね。はい、記事になっております。でこれちょっといつからあの行っているものなのかっていうのはちょっとあのこの記事だけだとわからないんですが、一応この記事上のデータとしては、まあその新しいものが2024年10月から11月に実施ということで24年版っていう言い方をしておくと、23年版のデータと比較して図が載っているので、まあ、少なくとも23年24年と続けてきているのかなという気がしますね。でおそらくその前22年とかになってくるとまだね生成 AI っていうものがドーンとバズワードみたいな感じで来た時期じゃないから、おそらく23年が最初なんじゃないかなっていうふうにはね思うんですけどね。で、まあオープン AI 社のチャット GPT が、2022年11月にリリースされてから約2年半が経つということなので、やっぱね2022年の11月ということなので、まあ23年ぐらいからこういった統計データが入ってきてるというところなのかなっていうふうに思うんですが、やっぱりね、生成 AI は瞬く間に私たちの生活に浸透してきたというところで、特に学生でいうとレポートや論文の作成、文章書き換えが多い学生は、まあそういう文書系の、はい、生成 AI というものを利用している機会がまあ多いのかなというところですね。で、見出し的には、利用は激増というふうに書いてあるんですが、これ現状で言うと見出し的には 68% が利用って書いてありますね。ただ、これまあ割とその利用してたが今はしてないとか、利用してますとか、してないけど今後使ってみたいとか、まあいろいろあのくくりがあるんですけど、多分 68% っていうのは、利用したが今は使用してないも含めて、
そうですね、
うん、68っていう数字が見出しは出てるかなっていう感じがするので、はい、使ってるっていうところで言うとちょうど半分ぐらいですね。 そうですね、今年ね、今年というか24年ね、はい、はい、半分 50% ぐらいの感じいいかなというところですね。でこれが、まあ、使ってるっていう視点で言うと、その前の年23年はこれは 30% ぐらいですかね。
そうですね、そうですよね、28%
で有料版が09だから29、
そうですね、約30、
まあ30ぐらいですよね、うん、30% ぐらいなので、まあ、それで言うとね、あの常用的に使ってますよが 30% だったのが 50% になってるので、まあまあ増えてますよね。はい、で利用経験というところで言うと、まあ、先ほども言った通り利用したが今していないも含めると、まあ、およそ 68% ぐらいが24年度を利用してるんですが、その前の年は利用したが今してないを含めても 50% いってないので、ですので、まあ、やっぱりね、そういう意味で言えば、あの23年まだチャット GPT が出て半年経たないかなっていうぐらいのところから、1年間でやっぱドーンと増えてるっていうのが実態かなというところですかね。どうなんでしょうね、この後っていうんですか、そこからまたあと 2,3 ヶ月で1年経つ感じなんですけど、もっと増えてるんですかね。
そうですね、そのテクノロジーに触れ始めるタイミングもありますし、各学年ごとにまあ比率増えていくんじゃないかなって気はするので、純粋に増える気がしますけど ね
増える気がしますよね。まあね、こういったサービスってあの根強くその利用もしないし今後も使わないっていう人もね、まあ中にはあの割合としては当然いるわけですが、ただまあ24年度になってくるとそれも 10% ちょい、 11.7% ぐらいになってきてるので、だいぶね、生成 AI に対してのこう苦手意識といいましょうか、嫌悪感といいましょうか、そういったようなものもだいぶ緩んできてるのかなっていうふうにはね、思いますね。
まあまあ僕はちょっとまだ今のところは何とも言えないですけど、まあ、食わず嫌いがちょっと減ってるんじゃないかなっていう感じはしますね。で、まあ、ちょっと僕これの元記事のその大学のその生協のまたもっと詳しく載ってるところで、はい、あのちょっと自由記述欄、
はい、
AI を利用した感想は今後どういうふうに利用したいかっていうのがいくつか載ってて、
はいは
い、いやなんかしっかりしてるなっていうふうに思いましたね、
うん、
あのちょっと読んでみますけど、
はい、
まあ、様々な視点で答えてくれると面白いと感じた、
うん、
指導案の作成等の際に様々な状況を設定しどう思考するかを考える案として使用者へと考えていると、
うん、
国公立文系3年女性と、
うんうん、
次が、文章としての体は、制しているが専門的な内容の回答の大部分がハルシネーションによって構成されており、そのような方向ではまだ役に立たないと感じた、うん、一方で Python などのプログラムに関しては誤り丸がある程度コードを作ると感じた、
うん、
国公立理工系4年以上と、
うん、
まあ、ちょっとその他にもありますけど、うん、あのそれぞれやっぱ添削であったりとかヒントであったりとか、
うんうん、
まあ、割とその AI のその活用するポイントもやっぱりちょっとこう分かる人も増えてきてる感じはすごいしますね。
そうですね、やっぱそのあたりがね、あの物珍しさから使ってたところよりも少し一歩先に行ってるかなっていう感じは聞いててもしますね。
そうですね、学生やっぱ真面目な子多いと思いますね。
いや今の若い子はこういうことに限らずね、真面目な子は多いですよね。
だちゃんとその拡大解釈も含めて、
うん、
まあ、先生がこれは使ってはいけないって言ったら、まあ、それはそこそこやっぱ守りますよね。8割方守りますよね。だからそこはまあ、ちょっとその前のねチャット GPT の話でもその学習モードの話でね、その、
うん、
その耐えきれずに使ってしまうみたいな、
はいはいはい、
そういう話もありましたけど、
はい、
まあまあそこまでこう憂いを必要はないかなって気がしますね。まあ、たださっき、まあまあ、いつも僕話してるところで言うと基礎力やっぱり必要なものに関しては若干あの基礎力の伸びづらい感じにはなるかなって気はちょっとしてますね、は
い
は
い、おっしゃる通りかなというふうに思います。で、まあ、そんな学生さんたちがじゃあ実際まあ24年度でいうと、まあ、半分ぐらいの方が常用で利用しているような感じなんですが、何に利用しているのかということですね。
はい、
はい、文章形成性 AI 何に利用しているのかというところでいうと結構あの増えているものもあればまあ、減少しているものもあってというところではあるんですが、まず、23年調査から24年調査で、項目が2つ増えてまして、 授業や研究、これもともと入ってなかったんかいって話なんですけど、
あ、
ね、授業や研究
回答になかったかもしれないですね。
そう、うん、なかったみたいで、それが追加されてるんですよね、
はい。
であともう一個追加されてるのが遊び興味が、
うん、
24年度から追加されてるんですけど、まあ、授業や研究はやっぱりね、大学生でということで言うと、まあ、一番高いですね、利用率がね、うん、31.9% ということで、利用率が高いです。で、遊び興味に関しても、まあ、18.8 ということで比較的利用理由としては高い方ですよね。まあ、3番目4番目ぐらいですもんね。
そうですね、
というところかなっていう感じです。じゃあ、昨年度から結構高い利用率で、まあ、今年度も非常に高い利用率って何かっていうと、まあ、論文レポートの作成の参考にということで、はい、いうところではありますね。この辺どうなんでしょうね。僕たちあんまり論文とかレポートを作成するような事業を担当してないのでっていう感じではあるんですが、
まあこれもそれぞれの基礎力に応じた使い方がありそうな気がしますね。文章を書ける子だったらやっぱり文章を書ける子なりのやっぱりもっと便利な使い方してそうに思いますし、まあ、そもそもこういろいろ項目出してまとめる力が弱い子たちにとっては、まあ、非常にありがたいツールとして使えてるかもしれないですね。
はい、いや、おっしゃる通りかなっていうふうに思います。で、基本的には23年調査よりも24年調査の方が各項目、まあ、新しいものは別として、今回から入ったものは別として、まあ、前年からあったものということでいうと、まあ、利用率が上がってるものがほとんどなんですけど、1個だけ下がってるのがあるんですよね。
あ、そうです。その他はちょっと別として、そうですね、うん、
その他は別として、はい、1個だけ下がってるものがありまして、それが相談雑談相手。これ意外じゃないですか。
あ、そうですね、この辺ちょっとその 下げ率をどう見るかですね。 11% から 7.2% で 4% なので、
はい、
まあ、3分の2減ったって見方もできますし、うん、まあ、100分の4ほどこうちょっと減ったって見方もできるので、うん、他の増減率から比べたらそこまで変わってないようにも見えるんですけど、
うん、
まあ、最初試しにやってみたところ、ちょっと合わなかった人がまあ使わなくなったっていう感じなんですかね。
でもなんかね、いや、僕なんちゅうのは、まあまあ、その回答項目の捉え方ではありますけど、何においてもなんか壁打ちに使うんですよ、僕、
はい、
その文章生成系の AI って。なのでそれで言うと、まさになんか項目的には相談みたいな感覚で使うことが多いので、ちょっとこれ意外でしたね。でも学生さんからすると、なんかその、まあ、一応学業が本文ということで言うと、そういう意味での使い方は授業や研究とか論文レポートの作成の参考っていう回答になるのかなっていうふうに思うので、なんかあれなのかもしれないですね。もうちょっとこうプライベートな感じの相談雑談相手みたいなニュアンスで捉えると、それは利用してないってことなのかもしれないですね。
そうですね、まあ、ちょっと使い方が変わったのか項目が増えたのかちょっと分かんないですけど、まあ、でもまあでも純粋に減ってるんでしょうね。
うん、っていう感じはすごくあるなっていうところですね。で、これがあるんですよ、就職インターンシップなどのエントリーシート作成の参考っていうのが項目があって、はいはいはい、そんなに大きくはないんですけど、23年度が 4% で、24年度が 5.4% ということで、まあ、少し伸びてはいるんですけど、これあれなんですよね、僕のゼミの子が今年4年生の、卒業制作でこれやってるんですよね。
ああ、はいはいはいはい、
いわゆるそういうエントリーシートというか、そういうこう就活をしてる会社とのメールのやり取りを円滑に行うための文章作成 AI っていうサービスを取り組んでいて、まあ、やっぱだからここの利用って大学生だとやっぱあるんだなと思って、この表を見てるとね、ちょっと思って見てましたね。
やっぱ時間かかりますからね、この手のものに関してはね。
うん、
僕もやっぱりね、この間まで転職活動してる時に、やっぱり自分のその職務経歴書とか書くのに、やっぱ文章をまとめるのすごい大変なので、
はい。
まあ、ヒントでもやっぱりね、まとめてくれるとすごい助かりますよね。
いや、本当そうですよね。で、まあ、なかなかね、いわゆるこういう、生成 AI みたいなところでいうと、どの程度その自分の情報を入れるのかっていうところが ね固有名詞的なところだったりねみたいなところが、まあ、難しくなってくるので、まあ、まさにね、なので私のゼミのその子は、そういう就職のやり取りをする上において、そういうこうね、あまりにもプライベートなデータを通常のこう AI に入れるっていうのは少しはばかれるのでっていうことで、まあ、ちょっとそういうサービスをっていうことで卒業制作で臨んではいるんですけど、そのあたりはどうなんですかね、その大学生の意識としては、一般的な大学生の意識でいうと、
一般的な大学生の意識としてはなくはないと思いますけど、
自然に入れちゃってる気がしません？
オプトアウトとかその辺は知らないんじゃないかな。学習させない設定とかっていうのはあんまり知られてない気がします
ね。そう、多分ね、この調査結果のこの記事を見てもなんかそこの感触はないんですよ。そうだから一般、まあ、割とね、多分統計取ってる大学さんがいわゆるこうね、一般的な大学のところで取ってらっしゃるんじゃないかなと思うので、なんかやっぱそこら辺の意識っていうのは少しひょっとしたらないのかな、どうかなっていうような感じでね、ちょっとこう見てました僕。
ああ、そうですね。でもこの辺のリテラシーって結構重要な話なんで、学校のね、初期のこう時の2項目3項目ぐらいでもちょっと授業してほしいです ね
っていう感じは少しありますよね。まあね、授業の研究とか論文レポートみたいなところはまさにね、割とこう広いテーマでいろいろ情報のやり取りみたいなところで言うと、こういうね AI は長けてるし使い勝手がいいのかなというふうに思うんですけど、
そうですね、これがちょっとやっぱり今後問題出てくるのは、そのね、ベースありきで使うのとベースなしで使うので、やっぱりメリットデメリットがだいぶ出てきちゃう感じはするので、論文ほどやっぱり深くやるものに関しては壁打ち的にはね、もう絶対やっぱりいいと思うんですよね、やっぱ生成してもらうっていうと、まあ、参考にだったらいいと思いますけどね。丸々書かしちゃったりすると、もうハルシネーションバンバン起きそうな気がしますよね。
そうねっていうところかなっていうふうに思います。
まあ、ここは指導教員の腕を見せところかな、
ね、っていうところですよね。あとはまあこれは当たり前なんですけど、理系の学生の方が論文やプログラミングに触れる機会が多いためか、全体的に、文系の学生よりも生成系 AI を利用している人が多い傾向
は、いはいはいはいはい、
はそうかもですね。
まあね、 20% と 4% って見るとそうですね。
というところですかね。はい、という感じかなというところですね。そうっていうふうに、実は、文系理系でのこう利用率みたいなの表もありまして、はい、まあ概ね理系の方の方が利用率が高いかな。
そうですね。
まあ、先ほどの就職インターンシップなどのエントリーシート作成の参考にだけ、文系が高いですけどもその他は特にね、まあ、コンピューターのプログラミング、エクセルの関数作成みたいな項目でいうとドーンと理系っていう感じですね。で、見出しとしてはリスクを理解し広く活用っていうこともね、まあ、書いてあって、まあ、このあたりは先ほど小松先生がね、こう自由回答のところで言っていただいたようなものの中からこう拾って一部掲載してるのかなというところで、
これ載ってましたね、このまま、ね、載ってましたね、
はい、あ、これそのままでしたっけ、
載ってました、はい、これ読んじゃってましたね。
そうでもね、やっぱりこの辺は結構理解はしっかりしてるっていうところかなというふうに思い
ました。まあ、ちょっとピックアップしてる人のねリテラシーが高いのかもっていうところはちょっと感じますけど、
この辺見てでもさっきの話はちょっと感じたんですよ。だから逆にこう入れるデータに関してのこと、
そうですね、そうでちょっとね僕気になったのは、チャット GPT などって言ってるじゃないですか、
はい、
うちの子供とかは大学ね、うん、今年から行き始めて、うんうん、パソコンも与えてやってるんです、うん、生成 AI 使ってるって言ったら、
うん、
使ってるって言うんだけど、
うん、
ジミニなんですよ、コパイロット、
はい、
コパイロットでジミニとかコパイロット使うのでコパイロットに対して入れるから、はい、まあ、非常に味気ない回答が返ってくるんですよね。
うん、
だからちょっとその相談相手が減った理由ってもしかしたらチャット GPT 以外の選択肢が広がったのもちょっと関係するのかなと思ってあって、
というところですかね。あとはちょっと今の話でいくとちょっともう一個の記事の方にも触れておきたいんですけど、ちょうどこの収録をしてる数日みたいでところで数日みたいなところで盛り上がってたのがチャット GPT がね、5がリリースされたというところで、まあ、概ねその新しいものが出たことで盛り上がってる反面、4を返してくれっていう話が結構あの私の周りの SNS 系でも見られて、でさらにそれに対して逆に AI 詳しい人は、まあ、そんなこと言ってんのはみたいな論調もありまあまあまあまあと思いながらっていうところなんですが、やっぱりこれでもその4が、まあ、失われたのはちょっと悲しいということで返してほしいっていうのはハッシュタグまでできて海外も含めてちょっとニュースになってますね。
そうですね。
で、まあ、今なんでこの話してるかっていうと4の方が共感力だったり温かさ温かみっていうのが強かったっていうことみたいなんですよね。
みたいですね。
というところで、まあ、あの冷たく機械的であり感情的な相談に不向きっていうところが、GPT の5に対して、まあ、一般的なところの感想ですかね、はい、あってっていうところで、まあ、このあたりもねやっぱり今小松先生がそのコパイロットだジェミニだって話でやっぱりあのやり取りが変わってくるのかなっていうところで言うと、そのねその AI にも性格と言いましょうか特徴がありますので、その辺でねちょっとその相談する利用雑談相手みたいなところが少しね減ってきているっていうところは、まあ、あるのか、まあ、逆に学生はそもそも相談雑談相手にはなってないけど大人の皆さんは相談相手にしてることが多くてこういうちょっと5になったことで不便を感じてるっていうことでニュースになってるのか、
まあ、大人の方が多そうな気がしますけどね。
そうですよね。
でやっぱね、まあ、勘違いしやすい部分でもあるし、そのなんだろうな、どうせ AI なんだからっていうのも意見分からなくもなくて、
はい、
でただ結局僕らやっぱり感情の生き物でありで、はい、AI は感情はないっていうことをもう大前提に、
はい、
その僕らが感情をやっぱりこう触れてほしかったり感情に対して言い方一つその言い方が一つ変わるだけで自分への伝わり方が変わるっていう話 で AI は別に感情的にその、ね、あの寄り添ってくれてるわけじゃなくて、うん、寄り添う人がかける言葉遣いとかを、まあ、モデルとして活用してくれてたっていうことだと思うんですよね。
うん、
だから僕は前にその就活の時にちょっと使ったっていう時にやっぱりその何でもかんでも褒めてくれるのは逆に僕はちょっと厳しいっていうので、
はい、
フラットな目線で見てほしいっていうことを言ったりもしたんですけど、
はい、
まあでもねそれ言わないまではね何言ってもやっぱね褒めてくれますまず一旦やっぱ傾聴のそのポイントをついてるよなっていうちゃんとしっかりとそのキーワードを使ってまあ、復唱して上であのこれについて、まあ、感情的なものが辛いとか楽しいとか、まあ、その辺文章からどう読み取ってるのか分かんないんですけど、
はい、
でもやっぱり辛かったですよねとか、うん、それは辛いに決まってますとかね、
うん、
まあ、いわゆるこちらが欲しい言葉をあの割とこう抽出してくれるんだなっていう、
うん、
でそれ聞いた上でまとめた上でそのあなたはどうですかっていうところだったり、うん、もうちょっと詳しく聞かせてくださいだったりってその掘り下げるね
うん、
プロンプトが上手なんですよね、
うん、
で
そ
やっぱ多分チャット GPT 僕使ってる中でもやっぱりこう相談相手っていう言い方としてはまあ良かったです、う
ん、
やっぱり、
うん、あ逆にそのなんていうんですかもうちょっとこうダメなところはダメと言ってほしいみたいなところだったりとかっていうのは5の方が向いてるのかもしれないですよね。
まあそうかもしれないですね。
ねえ、
うん、だからまあその使い方も僕らは少し、まあ、成長こちら側も成長していかないといけないっていう感じだと思いますよね。まあちょっとあの僕は全然あれですけど勉強会にオンラインの勉強会であの AI のそのツールを使ったコーディングの 勉強会があって、でそこで割とこう結果とかをレポーティングするようなことを AI にやらせて、
うん、
でそこの部分に関して感情がやっぱりないとなかなか盛り上がらないから、
はい、
そこの言葉をギャル語にするとなかなかいいですよっていう発表される方いて、はい、僕はそれは単純に面白いなと思ったし、
はい、
これ女性が見たら気持ち悪いと言うだろうなって
う
そうだ、本当に見る人によって返される言葉って本当にそれによって変わるんだろうなっていうの
はちょ
っ
と思いますね。そうですよね。いや、おっしゃる通りかなというふうに思います。はい。で、その、ちなみに、その、チャット GPT に4を返して、Keep 4O 運動が話題、新モデル不評、アルトマン氏も対応表明という記事がちょっとあって、それも見つつ今ちょっとお話をしたんですけど、これ C ネットジャパンの記事なんですけど、これね、この記事の締めとしては、いわゆる、OpenAI の CEO のサム・アルトマンさんがすぐ反応したと。そういう SNS の投稿に対してすぐ反応したということで、GPT-4o の魅力的な要素がユーザーにとってどれほど大切なのかを私たちは確かに低く見積もっていたと認めて、でプラスユーザー向けに GPT-4o の選択肢を復活させる方針を発表したということでいうところですね。
だ開発してる人はそういう使い方はあまりしてなかったんでしょうね。
ってことなんでしょうね、うん、だからまあ長期的にはユーザーごとの好みに合わせてカスタマイズできる方法が必要ということで認識をしたという感じなので、まあ、モデル間の自動切り替えの改善、カスタマイズ機能の強化を約束したということで、はい、あるみたいですけどね、まあ、そのさらにその締めにもアルトマン氏の言葉としてあるんですけど、例えば絵文字が大好きなユーザーもいれば絶対に見たくないユーザーもいるっていう
そうですね。
冷徹な論理を求める人もいれば温かみや異なる種類の感情的知性を求める人もいるということで、まあ、今よりもはるかに多くのカスタマイズを提供して健全な使用を促進できると確信していると。これは経営者として素晴らしい言い切りですね。
まあでも僕はこのね、Keep for 運動ってある意味もうお褒めの言葉をいただいたと思ってもらっていいと思うんですよね。革新をどんどん進めるにあたって変わっていくのは、バージョンアップしていくのは当然ね、あることなので、まあそれによってちょっとこうモデルとして違うところにこう力を伸ばしたっていうだけに過ぎないと思うんですよね。そうで、それが結局なくなったことによってロスのね、表明を上げる人がいるってことは、そこはやっぱ評判いい機能だったわけですからね。いや、
そうですね。本当そうですね。いやー、面白い記事ですね。
はい。魅力的なでしょう。過小評価していたから面白いですね。
ね、本当にそこをちゃんとしっかりね認めて、はい、というところが素晴らしい経営者だなというふうに思いますが。はい、そして元の記事に戻りますと、そういったじゃあ学生で AI というところなんですが、まあ、これね、話題に上るところですが、じゃあ各大学の方針はどうかということで、千差万別というところですね。やっぱり肯定的な大学さんもあれば、ちょっとこう慎重な大学さんもあるということで、っていうと、この記事で肯定的な学校として挙げられているのが東北大学、筑波大学、立命館大学ですね。やっぱね、東北大学とか筑波大学とかっていうとね、ちょっとやっぱり先進的なイメージありますね、うん、まあ立命館もね、
はい、
そうでしょう、はい、で、逆に慎重な姿勢を見せてるのが、これ僕意外と意外だったんですけど、上智大学
は
結構慎重姿勢で、まあ肯定的とか、慎重とかっていうことではなくて、お茶の水女子大学の場合には、ちょっとこうなんでしょうね、生成 AI の逆になんて言うんでしょう、不安定なところを生かしてリテラシー教育にちょっと活用してるっていうような事例もあるみたいで、まあ、大学によって様々ですね。
まあそうですね、上智大学とかのそのやつに関しては、その出願の書類に関して自己推薦文のね、職制とかにおいては、まあ、使うことを認めないと明記していて、
うん、
で、
学生に対しても、
でもこれって多分ね、うん、面談する側からしてみたら、
うん、
使われちゃうと外出的というか確率的なね、文章とか内容になりかねないので、うん、学生個性がね出づらくなっちゃうっていうところを、うん、まあ防止するっていう意味では、まあまあまあまともだなと思うし、
うん、そうですね、
うん、それを肯定してる人からしてみたら、まあそれも含めてのこととしてね、考えてほしくはあるんですけど、うん、まあどういう学生が欲しいかっていうのは大学のね、そういうポリシーによるもんなんで、うん、これはこれで、うん、 なるほどな、基礎力見たいんだなっていう感じですく捉えますけどね。
うん、ただね、やっぱその入学前の皆さんに対してもそうですけど、学生に対してもチャット GPT との AI チャットボットが作成した文章、プログラムソースコード、検査結果等は本人が作成したものではないので使用を認めないと。検出ツール等で使用が確認された場合は本学の不正行為に関する処分規定にのっとり厳格な対応を行うっていう強い表現で伝えているというところなので、まあね、その後に実はあの教員の許可があればその指示の範囲内で使うことは可っていうふうには一応書いてあるらしいんですけど、
はい、
ただやっぱり上智大学は基本的に厳しめな物言いですかね。
これなかなか難しい話ですね。例えばプログラムのソースコードとかって、もう結局もう僕らもそういう意味だと活用して使ったりするわけですよね、はいはい、で高校生とかが例えばその生成 AI を使ってね、プログラムを自分たちでその生成して必要な場所に組んでいって使っていったっていうこと自体は僕は普通に事例としてありそうですよね。ありますよね。だからもちろんその学校側 の, その自分で書けないソースコードを認めないっていうことはある意味その人のね、あの AI 使わなくても基礎力ある人を集めたいっていうのには分かるから、うん、ここ数年はいいと思うんですけど、うん、逆にその縛りでこの学校に応募する人が僕減っちゃう気がするんですよね。だそこはちょっとね、大学のそのちょっと運営の方からしてみたら、いずれこれはもうその条件付きでガイドラインつけた上での緩和せざるを得ないんじゃないかなって気がしますけどね。
ねえ、というところではありますね。でまあ本学まあ、デジタルハリウッド大学、あ、ちなみにあれですよ、あのちょっとあのここだけは聞くとあれかもしれないので一応言っときますけど、私と小松先生は、デジタルハリウッド大学の教員ではありますけど、私たちの個人的な意見感想でこのポッドキャストをやっているので、
あ、そうですね、はい、大学の、ねね、代表的な意見ではない
で, ないので、その点はちょっとご了承いただいて、話しますけど、基本的に、まあ、でも大学の方向性としては積極的に活用していきましょうという方向性ですよね。
そうですね、
まあ、学長がもうあのそう言っているので、あの方向性としてはそうなんですけど、まあ、ただね、なかなかそのカリキュラムみたいなところで言うと今難しいところではありますよね。
難しいですね、もう考え方から変えないといけないので、
はい、
成果物は同じだったとしてもその使うアプローチから変わっていくと思うんですよね、はい、でそれはまずいわけじゃなくって、うん、どこをこう学生の、ね、成長させる場所にするかっていうポイントがちょっと昔と変わってきちゃったので、はい、
変わってきてますからね。
論文とかね、その文章をその考えて作るとかっていうのはそこまで僕大きく変わってないと思うんですよ、うん、なんだけど例えばプログラムを書かせるとかそのコードを書かせるっていうのは、うん、もうだんだん人がやらなくなっていくっていうことは、はい、もう事実としてある話なので、
うんうん、
じゃあそれを僕らはどういう姿勢で臨むことでより高度なものが書けるようになるのか、
うん、
生成 AI は使いつつどう付き合っていくのかっていうのをベースにするともう一からその何も見ないで書くっていうことが称賛される時代じゃなくなってるので、
はい、
そうだからそこはあの本当に学校だったり先生自体が学生に何を求めるのかっていうのをちゃんと考えてやんないと今までとちょっと同じようなことやってたらえなんで生成 AI で作れるのに手打ちでゴリゴリ書かしてんの、はい、みたいなね話になっちゃうと思うん
ですよね。いや本当そうですよね、
うん、そうするとちょっとやっぱりただこなすだけの授業になりかねないので、
うん、
まあ、ちょっとね学生やっぱり問いをしっかり持って、うん、それを使ってもらえる人になってもらわないと、うん、授業の意味としてはなくなっちゃうので、
うん、そうですね、
うん、難しいですねここはね。
難しいですね。そのね基礎学習みたいなところで言うとその構造を知るってこと自体は大事じゃないですか。
あ、そうですね、はい、
仕組みとしてで、はい、その構造を知る上でコードを書くっていうこと自体は実は分かりやすくはあるので、まあ、そこら辺との、ね、バランスと言いましょうか、
うん、そうですね。だからなるべくこう先輩的な感じで使ってほしいんですよね、
うん、
先輩教えてください、先輩ちょっとこれどうですかねレビューしてくれますか、だから先生ちょっとヒントくださいとかね、
うん、
先輩これやっといてくださいはないでしょ、だって
そう、ね、やっぱだから方向性としてはチュータリングみたいなところの使い方はね、
がいいんですけど、
学校の生活的にはありかなっていうところでは
ありますよね。その使い方だったり体験をやっぱりしていかないといけないと思うんですけど、これがね、うん、意外とね授業で僕はそんなにできてない気がするんですよね、うんうんうん、 それはだから多分高校もそうだし、まあ、大学もやっぱそういったところに関してはあのしっかりとその意味のあるガイドラインをきちんと用いてね、
はい、
活用しつつ場合によっては自分の力で将来的なねあの AI を使いこなすために自力をつけるためにあえて使わないっていう授業は僕あっていいと思うので、うんうん、
あっていいですよね、
うん、だそこはちゃんとガイドラインとして先生学校が考えるべきだと思いますけどね、うん、
いやおっしゃる通りだなっていうふうに思いますね。いやなんかそういう意味でもいろいろねあの立場的には考えさせられるところも多いですし、はい、まあ、ただあの、まあ、こういう何かね新しい技術が出てきてどうしていくのかっていうのは常にずっとあることで、
うん、そうですね、
みたいなところで言うと、まあ、あのその中を一応曲がりなりにも生きてきた私たちからすると、まあなんか常にあることで、まあ、これそれが今は AI であってっていうことであるんですけど、はい、常にあることなので、なんかそういう意味で言えばポジティブに捉えるとなんかどうなっていくのかなっていう、こう前向きな気持ちで臨んでいけば、あのこれまでもあのそうやって過ごしてきてはいますしっていうことかなとはね思ってるんですけどね。これがでもこの考え方の気力が追いつかなくなるのが老いになるんですかね。
いやーどうすかね、もう気がつく瞬間はあると思いますけどね、うん、やっぱギャップが出てくると思うので、まあ、で僕自身は本当に生成 AI の使い方の難しいところ、学生に使わせる難しいところって、学生のそのこの大学に入ったこの学生っていうくくりじゃないんですよ、もう。
うん、
その子がどういう経験してどういう力があるかによって使い方を変えなきゃいけないんですよ、
うん、
その子が自力がもうできてる子だったら生成 AI は作業者としてどんどん使えばいいし、うん、基礎力ができない子に関しては作業者として使っちゃ絶対いけないんですよね、
うんうん、
それが僕らは前までは一つの入学試験を通ってきたっていう前提で一つの授業でなんとかなってたわけですね、
うん、
だ生成 AI はそれをやってしまうと同じ学生でもやっぱりこう経験してる子と経験してない子で全く違う効果が出ちゃうっていうのが僕は怖い話だと思うんですよね、うん、そうだから僕はその先生方の理解もちょっと僕が言うのも僭越ですけどしてほしいなってのがあって、ここに出てくる生協に書いてる子たちは割と僕リテラシー揃ってる子たちだと思うんですよ。
そうですよね、
うん、でただ全員が全員そうじゃないっていうところもしっかりと理解しておいてほしくて、
うん、
どうやって使っていいかとかどこまで使っていいかっていうのは正直大人でもハマる話なんですよ。特にプログラムとかコーディングとかって、
うん、
そうだからその辺はね、そこがやっぱり今この学生がどういう状況なのかをちゃんとやっぱり先生たちが細かく理解しなきゃいけない時代に僕はなってくるんじゃないかなと思うんですよね。第一カリキュラムではなかなか語れない感じに、うん、なりそうだなって感じはありますね。
いや本当にそうですね。いやね、もう本当にいろんな私たちも付き合いのある先生方もいらっしゃいますし、はい、ということではありますので、
まあ、
なんかね、
そうですね、ポジティブには使っていきたいですけど
ね、いろいろ考えていきたいですよね、うん、はい、てなところでございます。話は尽きないので、
はい、
こんなところに、はい、しておきましょうかね。ぜひこの元記事ですね、シンクキャンパスの記事とあとはCネットの法を介しても含めて、はい、ぜひ皆さんご覧になってみていただけたらなというふうに思います。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否やですね、配信会がですねご連絡がピュッと届きますので聞き漏らしなく聞いていただけるかなと思います。ながら聞いても結構でございますので、いろんなテーマのお話聞いていただけると KK 大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回519回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさよなら。
さよなら。